この前季節の魚を釣りに行きまして、桜鯛釣りに行きまして、大体私はタイラバとかジギングをするので、そんなに細い竿は使わないんですよ。丘から黒釣りをする人は一番先端が爪楊枝ぐらいの細い竿を使いますよね。で、持ってないと持ちたくなるっていうのが人間の差がだと思うんです。これは教会の関係じゃないですよ。一般的に持ってないと持ちたくなる。それで平場の竿で細い竿がありまして、つい買いましてね。でそれで行ったわけです。船頭さんに乗せてもらって、でうまいことこの桜鯛の大きいのがかかりまして、で取り込みの時に竿をこう上手に扱わずにですね、これぐらいかな、先端をボギっておりました。9800円と思いながらね、そんな何万円もする竿は私は買えませんので、9800円の竿を折りましたよ。まあでも後でそのなんかこう部品を買ってなんとかしようと思っております。その人の得意な話を引き出すには、その分野と無関係な人のふりをするのが一番いいと思います。例えばですが、バスケットボールが好きな人に1回シュートを入れると何点入るんですかと聞けば、その人は得意になってこの線の中からシュートを決めれば2点で、この線の外からシュートをすれば3点入るんだ。で審判に反則を取られてシュートのチャンスが与えられることもあるんだと。まあそれは自慢げに話をするでしょう。ルールが難しいラグビーやアメリカンフットボールになればなおさらのことです。しかしその尋ねた人がこの相手より熱心なファンであって、あるいははるかに知識が豊富な人であれば、まあ返ってくる言葉はその2倍3倍詳しい話が返ってくると思うんです。そうすると、あら、これは私は相手が悪かったかなと思ってですね、普通なら自分が得意になってさっきまで話していたことを恥ずかしく思うと思います。エマオに向かって歩いている2人の弟子もおそらくそういう感覚になったんじゃないでしょうか。復活したイエスが近づいてきて歩きながらやり取りしている、その話は何のことですかと言われ、エルサレムに滞在していながらこの数日そこで起こったことをあなただけご存じなかったんですかと、そう言ってですね、状況を何も知らずに起こった出来事をとうとうと語り出すのです。イエスが説明する番になった時、二人はもう本来なら穴があったら入りたい気分だったでしょう。そういう恥ずかしい思いをしたのではないかと想像します。私こんなことがありました。前任地の教会で100周年事業が計画され、で以前建てた記念碑があったんですけど、記念碑をもう一つ100周年に向けて改めて建てようということになり、業者が下見に来ました。でそこに来ていた業者の人はとある教会に所属するカトリックの信者でした。で私はこういろいろ見て興味があったので見に行ったんですけど、半ズボンにパーカーという格好で見に行ったんです。もう梅雨が明けたぐらいの時期でした。 で、その格好で眺めていたんですが、作業もそこそこに、所属する教会の主任司祭の悪口をその業者の人たちは腹いっぱい言い始めたんです。で、私はできるだけ聞かないようにと心の耳を塞いでそこに留まっておりました。できるだけ聞かないようにってしてるのに、私がそばに立っていることに気づいた石材業者が、やっとられんぞと、あがんとか神父かと、そがん思わん兄ちゃんというふうに私に言ったわけですよ。で、私は返事に困ってしまいまして、私も今こんな格好してるけども神父しとるけん、よその教会のことはあれこれ言われんもんね。まあそんな神父さんが仮にいて、その神父さんを見ても皆さんは信者を辞めないって言うんだから、おたくたちはすごいと思うよと、まあそういうふうに言うと、あれや神父さんやったですか、今んとは機関やったことにしてくださいと言って、まあ作業を黙々と続けてくれました。神父に見えない格好をしていたので実情を聞かされる羽目になりましたけれども、あなたたちは偉かと、もうそういうもう神父じゃないって思うぐらいの神父さんがやってきてもね、信者をもう投げ捨てないって言うんだから偉いと励ましたので、今後信仰を投げ出したりはしないだろうと思います。悪口を腹いっぱい言ってましたが、記念碑の土台を組む中で、この石とこの石を組むのはどうしてこうこれとこれを選んで積んでいくのといろいろ根掘り葉掘り私が聞くとですね、もう嬉しそうに自信たっぷりに説明をしてくれました。よほど嬉しかったんでしょう。次からは決して某神父様の悪口は言わなくなりました。道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか。半ズボンにパーカーを着た神父でしたが、小さな灯火はその人たちに灯せたかなと思っています。土台の完成まで何度か来てくださった信者の業者の方々、もう信仰投げ捨てようかと思っていた状況でしたが、何とか踏みとどまってくれました。ひょっとすると神父も捨てたもんじゃないぞと、それ以降はですね、どこかで話してくれていたかもしれません。私たちの心は燃えていたではないか。復活したイエスはその話しかける相手、出会う相手よりも身を低くしておいでになり、その人の中に灯火を灯してくださいます。失望していた人たちが希望を持ってエルサレムに帰ったのは、復活したイエスが身を低くしてお尋ねくださったからです。まあイエス様が、それは何の話か言うてみろと声をかけていれば、彼らは恐れを感じ答えなかったかもしれません。まだそのイエス様が捕らえられて亡くなって3日しか経ってないですから、自分たちもイエス様を信じて、あの人こそだと思ってたんだと言ったらですね、捕らえられる可能性があったわけです。で、身を低くして尋ねる、知らないふりをして尋ねてくる、もっと言えばバカの真似をして聞いてくる、そういうイエス様の態度だったでしょうか。復活したイエスと同じように 私たちが人に振る舞うなら、その人は自分をさらけ出す、相手の人は自分をさらけ出し、話しかけた人の方がもしかして優れていると知ったら、声をかけてくれたその人のことを周りの人に伝えるでしょう。私は得意になって話したんだけど、実はその人の方が偉かったんだよねと、そう話すでしょう。あなたの周りに身を低くして訪ねてくる人がいないでしょうか。その人は復活したイエスから使わされた人です。その人に出会ってこの話を、その人をその考えもせずにですね、この話をあなた知らなかったのとつい言ってしまうかもしれません。でも最終的には身を低くして尋ねた人が復活したイエスから使わされた人だと私たちが気づいて、私たち胸がいっぱいになって復活したイエスを証しする人になれる、なっていくのです。身を低くして近づいてくる人の体験を持っているなら、ああ私にも復活したイエスがその人を送っておいでくださったんだと、身を低くして近づいてきてくださったんだな、まあ、そういう証ができるんだと思います。しかしそう何度も復活したイエスが身を低くしておいでになり、歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと尋ねるんでしょうか。ご心配はいりません。あなたがミサに来るたびにイエスは私たちすべてのために身を低くしておいでくださるのです。パンとなり裂かれて私たちの食べ物になってくださる方です。ここに身を低くしておいでくださった方がおられる。やり取りしているその話は何のことですかとお尋ねくださるのです。ミサの間に私たちは何を話し、何をやり取りしているのでしょうか。あの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていた、その話をしているんでしょうか。そうかいな、あっとね、知らんやった、今日休めばよかった、そういう話をしてたりしないでしょうか。今日も復活したイエスは御言葉とパンによって身を低くしておいでになり、私たちを送り出してくださいます。私たちは派遣されたことを忘れずに一週間生きていくべきです。